南ズム朗読の館。
はい、朗読の館コーナー1週目のコーナーですね。気になる CD の歌詞をご紹介しようというそういうコーナーです。あのね、2015年3月はですね、私ある映画を見まして、その映画のテーマソングにすごく興味を持ちましたね。ラルフ・チャップリン作詞のソルダリー・フォーエバーというそういう歌です。これはね、ピート・シガーというね、あの中川五郎さんとお付き合いするようになってよく耳にする、カントリー歌手というかフォーク歌手ね、アメリカ合衆国のフォーク歌手の、名前なんですけれども、20世紀半ば、フォークリバイバル運動の中心人物であったピート・シガーが歌ったソルダリー・フォーエバーという歌がすごく気になりました。これはですね、第二次世界大戦前の1940年代から全国放送のラジオで、活躍し、ピート・シガーさんね、1950年代初めにウィーバーズ、ザ・ウィーバーズの一員として一連のヒット作を出した人です。で、1960年代にはピート・シガーさんはプロテストソングのパイオニアとして公の立場に立ち、それでいろいろな軍縮とかね、公民権運動を推進した、そういう、旗印みたいな歌手だったんですね。で、あのね、ソングライターとしてはですよ、ピート氏が花はどこへ行った、ちょっと題聞いたことあるんじゃないかな、花はどこへ行ったという翻訳の作品とか、あと天使のハンマー、それからターンターンターンなど、そう代表作たくさん持ってらっしゃいます。あの2014年、本当、昨年の1月に亡くなったので、それまでずっと、現役で活動されていたんですよね。そして、スピリチュアルのね、ウィッシャルオーバーカムというのは本当に1960年代の公民権運動を象徴する歌に、なった、その立役者でもあるピート・シガーさんの歌なんですけれども、その人のソルダリー・フォーエバーをちょっと読んでみたいと思います。ちょっと長いからね。労働者の血を通して組合のインスピレーションは実行しなければならない。太陽のもとに大きい、どこにも力があってはいけません。しかし地球上のどんな力が、たった一つの弱い力よりも組合として私たちを強くする。組合フォーエバー、組合フォーエバー、組合フォーエバー。組合は私たちを強くするために、私たちは貪欲な寄生虫と共通に、誰が濃度性に私たちを打つのでありましょう。濃度性の威力で私たちを潰すのでありましょう。私たちは左翼でありますが、戦うために組合は私たちを強くする。組合フォーエバー。組合フォーエバー。組合フォーエバー。組合は私たちを強くするために存在する。それは草原を耕した人たちであり、それは貿易都市を構築した人たちである。鉱山を掘って、ワークショップを構築し、無限のマイルを敷いていった人たちである。今私たちは見捨てられたが、立って、私たちが作った脅威を、そして上を、組合は私たちを強くするのだ。組合フォーエバー、組合フォーエバー、組合フォーエバー。組合は私たちを強くするために、彼らは稼ぐために骨を折り、そして彼らは膨大な数人間がいる。しかし私たちの脳や筋肉、それをないわけではないと彼らは言う。単一の車輪が回転することもできる。我々はそれを学ぶ。我々の自由を守る。我々、彼らから横柄な権力を破ることを、組合が私たちを強くする。組合フォーエバー。組合フォーエバー。組合フォーエバー。組合は私たちを強くするためにある。自分たちの手で、自分たちの金よりも 大きな電力が配置されている、それを知れ、軍隊の力よりも大きい、千倍に拡大していく私たちのために、肺の中から誕生する新しい世界をもたらすことができる。組合は私たちを強くするから、組合フォーエバー、組合フォーエバー、組合フォーエバー、組合は私たちを強くするためにある。すごい歌だな。じゃあ聴いてください、ソルダリーフォーエバ
ー。アロンズイシネマ、
はい、3月になりまして、ね、2番目のコーナーの、この朗読の館でも、ご紹介いたしましたが、あのですね、今回南谷パレードへようこそというイギリス映画を見てきたんですね。そしてこのパレードへようこそというのは、まあパレードって何かなって、私たち、パレードっていうとなんとなくちょっとお気楽な感じの、そうですね、なんか仮装行列みたいなのをちょっと想像しがちですけれども、まあイギリス人たちにとってみればこれはもう労働運動の一つに他ならないというか、それ以外にはありえないみたいなことなんでしょうけれども、よくイギリスはイギリスとかフランスもそうですね、フランスもストよくやってるのを時々行くと見かけますけれどもね、あの交通機関が全部ストだったりねするんですけれども、そのパレード、つまりデモを扱った映画だったんですけれども、これがね面白かったんですよ。なんかイギリス人、ああそうか、こうやってね団結するんだというようなことが、しかも、業種を超えてといいますか、これはなんと、イギリスの炭鉱町の人とからゲイの人たち、それが、距離とか、主張を超えて団結したという、これ実際にあったお話を、映画にしたものなんですけれども、これがねなかなか歌も、あの80年代のね UK のヒットソングがずらっと並んでいる嬉しい、そういう、挿入歌付きの映画であったので、今日ご紹介しようかななんて思っておりますよ。監督はマシュー・ウォーチャーズという1966年のイギリスのロチェスター生まれの人です。で、あの舞台演出を中心にね、オペラとか映画など多方面で活躍したしてるというか、してる監督だそうですけれども、いろいろ、あ、そうか、オリビエ賞で新作ミュージカル作品賞なんかを取っている、舞台の演出家でもあるんですね。だからこう、あの登場人物の一人一人が、あの皆さんもう演劇的にというか、まあ、なんていうかな、映像的にというよりは、あの人間の内面をこう全身で表しているという、そういう、手法になっていたので、なかなか見応えのあるね、そういうあの作品だったんですね。あの一人一人のキャラクターがとてもよく、演じ分けられていてですね、こう、まあ話をかいつまんで説明すると、ロンドンでイギリスの炭鉱が、南の方で、ストライキをしているよというニュースを見たゲイ、ロンドンに住んでいるゲイの、人たちが、あ、その遠くのイギリスの、あの遠くの炭鉱町の人たちを勝手に支持しようと言って、それで、活動を繰り広げていく、つまりチャリティーを、勝手連で始めていったら、そのうちにだんだんそれが、相手に知れるようになり、でこの炭鉱町の人たちが今度はあのゲイの人たちの差別をなくそうというパレードに参加するようになるという、そういう交流を描いた、なんか異業種でも交流したら一つの大きなムーブメントになるんだよというような、そういうその交流を描いているんですが、まあ最初のうちはその交流をするってことにみんな否定的だったり、なんでそんなことしなきゃいけないのっていう意見があったり、その対立をだんだん埋めてって、それで一つになるっていうのが、なかなかこうやっぱり、そうだな、音楽でも何でもこう、私バンドを結成しようっていう映画とか好きなんですよ。何か一つの目標に向かって みんながこういろいろこう違う意見はあるんだけれど、それをじゃあでもこういうふうにしたいからやろうよっていう人の意見にこう乗りながらとか、叩き伏せられながらとか、それで、みんなやっていこう一つになっていくっていうのがなかなかこう胸が熱くなるなと思いましてですね、それで、この映画はとってもそういうところが、味わえるぞというところで皆さんにお勧めしたいんですけれども、まあ、80年代の、イギリスというと炭鉱のストライキでももう有名だというか、まあ覚えてる人は覚えてるかもしれないんですけど、マーガレット・サッチャーのね、鉄の女と言われた、首相のね政策によってすごくいろんなところが抑圧されていて、それで炭鉱がこう、自分たちの権利を守るためにこう一生懸命ストなんかしてたわけですけれども、それを、まだその頃市民権を得ていなかったね、ゲイの人たち、つまり同性愛の人たちが見て、それを応援することによって今度はだんだんこう、時代がこうゲイを同性愛を認めようっていうのに移っていった時に、その昔こうお世話になった炭鉱の人たちが今度はそのゲイのカップルたちの行進を応援するという、こうなかなか感動的なストーリーに、ね、仕上がっていたんですけれども、まあ、この中で、音楽がすごくね、重要視されていたことが嬉しかったと私は思うんですね。でその使用されていた80年代 の UK ヒットナンバーをもう見るだけでね、ザ・スミスでしょ、それとか、そうですね、あソフトセル、それからカルチャークラブとかフィル・コリンズとか、なかなか嬉しいなというような曲がすごいたくさんあって、その中で、先ほど、朗読の館でも紹介しましたピート・シガーのソルジャリーフォーエバーと、連帯は永遠にというのがテーマソングみたいになっていたわけなんですけれども、ああ音楽の力でもみんな一つになるんだよねということがやっぱり証明されたようで嬉しかったです。音楽はクリストファー・ナイチンゲルという人が、担当していたみたいですけれども、なかなかやっぱりアラン・パーカーの代表作エビータなんかも担当されたりしているような、なかなか名打ての、映画音楽の担当者なんだろうなと、音楽監督なんだろうなと思ってちょっと注目しちゃいました。で出ている役者さんたちもすごいなんか面白いいい人ばっかりでした。なかなか私が注目したのはビル・ナイというねイギリスの、俳優さんですけれども、この人何で私はあれどっかで見たことあるってずっと思ってて、はっと思ったらパイレーツオブカリビアンでタコ船長だった人だったんですね。もうそれが嬉しくて、まああとはそうですね、イメルダ・スター・ウントンというとってもうまい素敵な、オリビエ賞とかごたくさん取っている女優さんとか、あとアンドリュー・スコットもなかなかかっこよかったし、それからジョージ・マッケイという今イギリスでとっても注目されている、イケメンの若手も出ていますし、ベン・シュネッツァー、この人は知らなかったんですけれどもアメリカ人ですね。このベン・シュネッツァーもなかなか寂しくていい、主役を演じていたと思いますので、なかなかいい人がたくさん出ているので、ぜひ皆さんこの映画を見ていただけたらなと思ってご紹介しました。4月にシネスイッチで銀座です。とても近いので、お聞きの皆さんシネスイッチ銀座4月をチェックしてみてください。パレードへようこそという映画です。レディ